バンクーバーのエンジニアへようこそ。バンクーバーのエンジニアは日本時間で毎週火曜日に更新している北米圏のテック業界やライフスタイルなどについてお届けする番組です。実況をお届けするのは私たち2人、サンフランシスコのスタートアップでシニアテックリードエンジニアを務めるユウヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。
じゃあ、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回も前回に引き続きマコさんに来ていただいています。
はい、
前回はマコさんの、いわゆる経歴とか、どうやってバンクーバーに来たとか、はい、どうやって就職したとか、そういう話をお聞きしました。
まあ、そうですね、はい、経歴中心で。
今回はちょっともう少し深く突っ込んで、まあ、デザイナーとして北米で働くってどういう感じなんだろうっていうのをちょっと突っ込んでみたいなと思っていて、
間違いないですね、はい、特に日本との差とかね、やっぱみんなこう聞きたがるじゃないですか。
いや、気になる。ちょっと僕の印象ではね、日本のデザイナーって結構ディレクターと紙一重なところがあって、日本のディレクターみたいな PM みたいなところと紙一重で、なんか何でも屋みたいになっちゃってる人が結構多いイメージもあるんですよね。まあ、だから UI、UX って、まあ、前回でも言ったんですけど、結構マーケティングとかそのビジネスロジックにも関わってくるから、もう何でもやるみたいな感じで、ちょっとなんか器用貧乏になってる人たちを結構見てきたですよね。だその辺、ね、北米ってこうどうなんだろうみたいな、ちゃんと責任が分かれてるのかとか、まあ、そういうのも含めていろいろ聞きたいと思います、はい
は
い、
なるほどね、はい、なんかあんま変わんないっていう人も聞くけどね、まあ、ちょっとその辺もじゃあいろいろ根掘り葉掘り聞いてみましょうか。
はい、じゃあそれではマコさん、はい、今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうというわけでね、さっき大下さんがいろいろ喋ってくれたところをそのまま聞く感じになると思いますが、日本でも2年半くらいね、あのウェブデザイナーとしてっていう制作会社で最初働いていて、でその後バンクーバーの方に来て、はい、まあ、語学学校ちょっと行ったかもしれないけど、その後、まあ現地の、SaaS 系のソフトウェア作る会社さんねの方でデザイナーとして、ここでもまた2年半くらい働いてってことですよね。
はい、そうです。
ちょうどまあまあ業種としては制作会社と、まあ、ソフトウェア作る会社っていう部分でちょっとまあ違う部分はもちろんあるかなとは思うんですけど、やっぱそのデザイナーとしてっていう部分の働き方になんかどういう違いがあるかなとかっていうので、なんかその2年半の合計5年間でなんか感じる部分とかあるかなっていうのをまず聞いてみたいとは思うんですけど、ちょっとざっくりとした質問で申し訳ないんですが、なんかパッと思いつくところってあります？
いや、特に日本にいた時もカナダも、はい、両方とも受託だったんですよね。
ああ、
はい、受託制作だったので、結局やっぱクライアントに喜んでもらうデザインっていうのがどうしてもあって、なかなかやっぱりこうマーケティングの部分のリサーチだったりとか、ユーザーテストだったりとかインタビューとかまで予算をかけれるようなクライアントさんってそこまでいなくって、なのでそこベースにデザイン作っていくっていうよりかは、どちらかというと最終的にはクライアントの好みになってくるところがやっぱ受託だと大きくって、そういう部分ではやっぱ日本も海外も変わらないなと思いながら働いてました。
そうなんだ、意外と。
なるほどね。受託、カナダの方で働いているところはソフトウェア自社で作る会社さんですよね。
あ、受託開発です。
あ、受託開発か。そのソフトウェアを自宅で開発する会社さんってことか。自社サービスじゃないってことですね。
そうですね、自社は守ってなかったです。
なるほどなるほど。じゃあまあ両方ともそうか、自宅案件でクライアントベースだからっていうのお話か。なるほどですね。なんかよくね、なんかふわっと聞く流れ内容としては、なんか日本はやっぱりこうなんか上司にこうなんか確認を取ってすごい意思決定に対して時間がめちゃめちゃかかって、で対してやっぱりカナダとか北米圏ね、アメリカも含めてっていうのは英語圏では意思決定のスピードが非常に速いっていうのは、まあ結構いろんな有名人なんかも含めて言ってんじゃないかなとは思うんですけど、なんかその辺の例えばクライアントベースだとしても、その意思決定の速さとかスピード感とかっていうのってあんまそこも変わりないですか？
そこやっぱりこっちの方が早かったですね。
ああ、そうなんですね。
そうですね、やっぱ2週間ごとにスプリントミーティングがあって、そこでクライアントと直でもすぐに決めたりができたので、デザインもその場で提案して、じゃあここ変えていこう、こうしていこうっていう風で、もうその場で承認は取れたので、日本みたいに段階的な感じなのはなかったです。
なるほどね。まあ、そこら辺はやっぱりちょっと差は一応あるっちゃあるってことですね。
それってクライアントの担当者に権限があるとかっていうのもありますか？日本だとクライアントの担当者が権限なくて、自社で持ち帰りますって言ってその担当者がその上司とかに承認を取るみたいなプロセスがあるんですけど、まあ、こっちだとその担当者自体に その責任があるから、権限があるから、そこで決まるみたいなっていうことですかね。
そうですね、私のクライアントの場合はそこまですごい大企業とかではなかったので、
はい、
なんで結構権限が持ってる方がそのスプリントミーティングに参加してくださってたから、うん、あのプロセスがめちゃくちゃ早かったです。
なるほどなるほど、
なるほどね、面白い。実際ね、なんかあのこの間そのね、ちょっと有名な日本のちょっと有名なデザイナーさんとかとちょっと話をする機会いただけてっていうんで、まあ、どういうところに違いがあるかなっていう、まあ、ざっくりとあの話し、まあ、ちょっとだけしてきたっていうレベルなんですけど、あのなんていうんですかね、この意思決定の部分に関してのスピード感っていうのはさっきお話にあった通りだと思うんですが、なんかそのクライアント側のリテラシーの違いって感じたりすることってあります？特にソフトウェア作ったりするときって、なんかね、あのここのボタンマウスオーバーってわかりますとか、うん、あのね、あのここちょっと ポイントを合わせるとこう色が変わるじゃないですかみたいな、すごい低レベルのところ話をしなくちゃいけないのか、まあ、もしくはこうなんでしょう、こうもう結構その向こう側のクライアントもリテラシー高いから、もうこのステップバイステップでこういろんなことを説明しなくても別に省いて、もう物さえ見せればいいみたいな、そういう簡略化したステップが組まれているのか、なんかその辺って日本と違う部分でもしかしたら感じるのかなって。前回ね、渡るさんの時もやっぱりリテラシーの違いって話出たじゃないですか、うん、
はい、
それはちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、どうですかこのクライアントのリテラシーさっていうのとかって。
そうですね、確かにあのそれ細かい説明オーバーのことだったりとか、よくあったのが、うん、あのページをリロードしてくださいとか、キャッシュをクリアにしてくださいとか、うん、そういう説明あったと思うんですけど、まあ、それは確かになかったですね、クライアントに。ただその代わりクライアントもなんか期待値がめちゃくちゃ高いので、今のソフトウェアってここまでできるじゃんとか、大手とかこんな風になってるからここまで作れるでしょとか、ね、
知ってるがゆえ
そうなんですよね。だからそれも難しかったですね。
なるほどね、お前んとこの予算じゃそれは無理だよっていう感じ
なるほどね、
なるほどね、はい、まあそうか、リテラシー高すぎるっていう部分のね、またちょっと考えようっていう部分が一つあるってことですよね。
はい、じゃあちょっとさっき の僕の質問というか、うんうん、あのレスポンシビリティ、その責任がそうちゃんとこうなんですかね、割られているのかっていうか、なんですか、日本のデザイナーって、割と僕が今まで仕事した人って、まあ、いろんな責任をこうなんか巻き取ってみたいな、まあ、親切みたいな、うん、あったんですけど、そういうのってどうですか、なんかジェネラリスクとみたいな、そういうの求められると思うんですけど、日本だと割とな
んか確かにあの話を聞いてて、ああ私も何でも嫌だったなっていうのすごい思うんですけどそう、
はい、
そう、ただなんかこうこっちだからといって、あの UI デザイナー UX デザイナーとかっていう風にちゃんと分かれてるっていうわけでもなくて、やっぱそれも会社の規模にもよるんですよね、
はい、
で規模によってはちゃんと UX のライターもいればとか、リサーチャーもいればとかで、細かくデザインのタスク自体を分かれているところもあると思うんですけど、結局私が今やってるのはもう UI も UX も他の今ちょっとマーケティングだったりリサーチだったりとか手が足りないところに入るっていう風なので、うん、まあ、私自身はいろんなことがある程度知識持っててよかったなとは思います。
なるほど、
責任範囲の違いみたいな部分のデザイナーさっていうところ、結局でもそうね、会社の規模にもよる部分がやっぱ大きいってことですよね、うん、いやまあそれは間違いないよな。
その文化としていろんな権限があるんなら、その責任があるんなら、それに応じた報酬を払えよみたいなのがちょっと北米なのかなって思うところがあったんですよね。その辺ってどうですか、
うん、それは本当にそうだと思います。私としてもやっぱそこは給料交渉とかにもめちゃくちゃ持ってきやすいところで、
あ、まあ、そうだよね、う
ん、はい、そうですね、ここまでやるから、うん、じゃあ給料としてもここまでっていうふうにすごく言いやすいですね。
それは言えるんだ。だから日本ってそれがないじゃないですか、その他のことを巻き取ってもあなたはデザイナーとしてのこのランクですよね以上みたいな感じだから、それはいいですね、フェアですね、こっちは。やっぱり
それあれなのかな、あの僕も日本にいた時ってそのデザイン系の会社さんでちょっと有名だったところにたまたまいたんです。それでその時まあディレクターだったんですけど、あのあんまりなんか日本で給与交渉するときに自分の業務範囲がこれだけ広いからだから給料上げろって俺言えなかったんですよね。なんか言えない雰囲気がその中にやっぱあって
まあね、まあ、
俺がその時ガキンチョというか結構まあね、なんか20代前半とかそんなレベルだったからかもしれないなって今思い返すと思うんですが、なんかその辺はじゃあ真子さん的にはこっち来て結構もうその給与交渉ガンガンみたいなところはやっぱり文化的な差は感じての話ですか、それともなんか気合がそこに乗ったからみたいなそんなレベルなんじゃないか
いや文化、完全文化です。もう日本じゃ考えられなかったですね、給与交渉するっていうこと自体が。
そうよね、これ俺だけじゃないよな多分。え、ちなみにそうですよね、そうだね、短大出た後とかの話だからやっぱり20代だったと思うんですが、うん、やっぱりこう なんか給与交渉するときのあのなんか変なプレッシャーなんすかね。てかできないんだよな、するタイミングがなかったのかな。
なんか評価はされるけど、こっちから何かこれこういうことをやってますってアピールすることないですよね。でそれによって給料変わることがないですよ、うん、日本って。
そうよね、評価の問題なのか、それとも本当に文化の問題なのか、
まあ、文化もあると思います、めっちゃやっぱり、うん、その控えめ文化、日本の
ね、うん、なんか立場的には正直こっちの方が間違いなく弱いわけじゃないですかね。特にビザのやっぱり永住権持ってないタイミングって、会社に対してそのビザの交渉もしなくちゃいけないし、この会社からクビもしようなってしまったら次私どうしようみたいな話やっぱな頭の中で絶対あって、うんうん、だから日本に比べるとだいぶ立場弱いはずなんだけれども、なんか給与の部分に関してはみんなガツガツちゃんといけるよねっていうのは、うん、面白いよねこう考えると。
そういうマインドなんでしょうね、みんなが、うん、そう当たり前に交渉していいっていう。
いやまあそうだよね、うん、逆にさ、だから例えば自分のまあなんか平均の年収帯がだいたいまあ800万くらいかな、700万くらいかなとか600万くらいかなっていう人たちが、いや私はちょっとビザがあるからもう400万くらいで交渉しますとかっていう、なんかすごい下に見るパターンが僕は赤信号だと思ってて、そうね、なんかたまにいやお前の経歴なんで 4,500 万とかそうなんで交渉するつもりなんこいつみたいな、ね、なってしまうと、なんかアンプロフェッショナル感ってあるじゃないですか、うん、なんかその辺はじゃあ真子さん的にはこっちで文化に慣れていって、いや私はやっぱりちゃんと自分のできる範囲のことをやっぱ把握してるから、あのこのくらいの交渉しなくっちゃっていうのがやっぱり周りもそうだしみたいな感じで後押しされた感じですかね、まあ、それともなんかきっかけがあったのかとかって。
いやもう本当に最初働き始めた時は、うん、もうまずはビザサポートしてくれる、うんうんうん、正社員のポジションくれるっていうだけでもう十分だったので、うん、給与交渉とか全くしなくて、うんはいはいはい、もう言われたままの金額で OK ですってサインしたんですけど、うんうん、働いていくうちにやっぱり周りの同僚とかが給与交渉してるとか、 あとやっぱり1年に1回はあの代表と話してそういう話はした方がいいよとか聞き始めて、はい、そういうのってするもんなんだって徐々に覚えていって、
あやっぱでもそうか、
なるほど、
ね、そうですね。あとはあの交渉ってやっぱブラジル人の同僚がめちゃくちゃ上手で、
あそう
すごい給料上げてたんですよね。なので彼にどういう話したらいいのとかどういうとこポイント持ってたらいいのとかっていうのを個別で聞いて、そこからはあのあじゃあこういうのを理由にもっと給与交渉できるんだっていうのが分かったのでガンガン行くようになりました。
ほうほうほう、ちょっとそこもちょっと詳しく具体的にどういう交渉したんですか。ちなみに、まあ、話せる範囲でもちろん
自分が今まで何してきたかとか、うん、それによってどんな成果が会社にあったのかっていうところをちゃんと書き出さないといけないっていうふうに言われたので、まあまあ、それをちゃんと振り返って見てみてとか、うんうんうん、あとは自分はこれだけ他のデザイナーだったりとか他の人たちに比べるとここまでやってるよっていうの、まあ、まず目に見える形で出さないといけないっていうのは言われたので、そういうのを細かく教えてもらったっていうのはあります。
へえ、面白い。それめちゃくちゃいい経験だったかもしれないですよね。そう、実際さ日本の、まあ、その僕は日本でディレクター的な立場でそのアサインしたりとかスケジュール組んだりとかっていうのがその制作系の会社さんの時は役割だったんで、ね、デザイナーさんにやっぱりこう仕事をお願いしたりとかね、そういうことをする立場だったんですけど、やっぱりそういうのしないじゃないですか。基本は与えられた仕事を私はこなしてます、だから、まあ、なんか受け身の体制であの会社からのこう指示をちゃんとこなせるいい人材でしょみたいなのがなんか自然と分かれよみたい な、うん、なんかそれがなんか日本の時やっぱ感じてて、そうこっちの人たちってそういう意味で言うんだったらね、さっきのブラジル人さんのお話もそうだけど、自分がどれだけどういう風な形で成果を出していて、まあ、それが時間的な成果なのかお金的な成果なのかっていうのをちゃんとプレゼンテーションできるのが偉いよね。
本当にまさにその通り で彼はあのその金額上がった金額を提示されてもすぐにサインしないんですよね。ちょっと悩むんです
よ。おお、腹立つわそういうのもうこっち今さ俺給料払う立場だからさ、
いや賢いね。
結構2週間ぐらいホールドして考えてまだ返事をしないみたいなことをして、最後にもうちょっと乗せれるなら乗せるみたいなこと
をやるので、すげーな、
やべやべやべ、怖い怖い本当に。
そこまではしないな確かに、
うん、あれはなんか日本だとさ、じゃあそういうことするといや私の代わりなんて他にいっぱいいるだろうしみたいな、そういうネガティブなコメントを言う人たちがいるわけじゃないですか、うん、まあ、あとは、まあ、今のご時世いるかは知らないけど、お前の代わりなんかいるんだぞみたいな感じでね、圧力かけるって話もやっぱり聞かないわけじゃないし、うん、なんかそういう部分に対するプレッシャーとかは感じないわけですか。ちなみに
今ですか、私がですか、
まあ、今っていうかさ、ビザの部分に関してのとこなんかまさにじゃないですか。あ、私やな、ビザ の、 あの申請もしてもらわなくちゃいけないし、他のなんか永住権とか持ってる人たちに比べるとちょっとハンディキャップあるしなみたいなのが、なんか足かせになって給料強めに出れないっていうのはちょっと聞くんですよ、やっぱり。そういうのはむしろ考えないみたいなスタンス。
今はそうですね、ビザの心配はないので、うんうん、あとは、まあ、ここ本当に駆け引きだと思うんですけど、
はいはい、
あの、まあ、会社からもだいぶ信頼得ているっていうのを感じてたら、自分がこれだけ貢献してて、うもう会社も自分のこと気に入ってるっていうふうであれば、結構強気ではいけるかなと思います。
そうだよね、ミスミス、ね、せっかく雇った人を、ね、手放すのすごい、ね、あの 不利益じゃないですか。
まあ、そうだよね、まあ、あのどれだけ教育コストかかってるかは分からないけどもね、やっぱりせっかく一緒のチームでねやってやれるだけにやっぱなってきた人たちは、やっぱりまあそうそう簡単に手放さないんだろうなっていうのは頭では分かっていつつも、なんか日本文化にどっぷり染まっている僕たち、私たちはなかなかそのね、ちょっと自分のこうなんか下手に出て、下手になんか下に見てしまうこのなんか癖みたいなんだよね。しかも本当に日本文化、
しかも日本って本当に給料上がんないですからね、マジで。
まあそうなん
ね、交渉しても上がんなかったって話めちゃくちゃ聞きますし。
あ、そう、
うん、査定で上がったとしても月1万とか月2万とか、まあ、そんなレベルなので、多分こっちって100年間で100万とか余裕で上がると思うんですよね。まあ、そうですね、200万とかもいくと思います、多分ちゃんと交渉したら。うん、なんかそれは確かにやりがいがないという。
まあそうよね、うん、だからまあ日本の場合ってその首にもなりにくいけれども、なんか給料も上がりにくいみたいなね、
買い殺しみたいな感じあるよね。
まあ買い殺しとまで言っていいのかねちょっと分かんないけど、まあまあでもそのね、なんか昔ながらというか、まあ昔あった文化っていうのは多分あるかもしれないから、なかなか難しいところでね、どっちがいいというのは、
はい、だから瀬名さん的にはやっぱちゃんとこっちに来てみんな、うん、交渉してほしいってことですよね。
いやそりゃそうっすよ、うん、いやだからさ、むしろさ、あなたちゃんと交渉しないからなんかあんまり評価得られてないんじゃないのっていうケースってやっぱ多くて、
うん、
そうそう、もう給与交渉とか最初のタイミングのもちろんビザのことが頭にねずっと引っかかってるんだろうけれども、うん、やっぱりすっごい低くからちょっと自分のなんか見積もりを出しちゃったりとか、
うん
ね、なんかそういうの見てるともったいないっていうのを一個通り越して、アンプロフェッショナルさをちょっとこうなんか露呈させすぎじゃないっていう風な、ね、ちょっと見方にもちょっとつながりかねないなっていうのは危惧する部分ではあって。
なるほど。
なのでちなみにマコさんさっき言ってたその給与交渉初めてやったのってビザ的には何のステータスの時ですか？ワーホリ？
まだ、あ、いやその時は就労ですね。
あ、就労ビザか。
はい、
多分、まあ、就労ビザっていうのはその会社でしか働けない、そこクビになっちゃったらちょっともうどうしようもないみたいなビザの就労ビザだよね。
そうです、そうです、スポンサーのビザでした。
ねえ、一番プレッシャーかかるビザのステータスの時じゃないですか。ようね、その時にやっぱり、でもやっぱりそれは周りのこうなんか文化的な部分をちゃんと勉強したからってことですよね。周りの人たちがこれだけやっぱりこう給与交渉とか自分たちのパフォーマンスをアピールするっていうことをしてるから、うん、じゃあ私は別に就労ビザではあるけれども別にそんな関係なしに やってることはちゃんとアピールしようっていうのにこう意識的に向いてったってことですよね、きっと。
そうですね、あとはなんかやっぱ1年働いたから、うんうんうん、あの CEO からのフィードバックも聞きたい、自分のパフォーマンスがどうなのかっていうのを知りたかったので、うん、それもあってあの給与交渉しました、
うん、なるほどなるほど。いやこれだから、まあ、この文化に関してはぜひちょっと学んでいってほしいってこと、あと眞子さんみたいなハートをちょっとじゃあ持っていっていただきたいという、
うん、これワークショップ案件ですね。これは
ワークショップ案件ですね、うん、ちょっとこれは
どうやって交渉するか。
そうそう、眞子さんがあれだわ、あのそのブラジル人から受け継い、泣き泣くと受け継いだ血筋をあの他の方々にもぜひちょっと受け継いで、うん、
はい、いや本当に日本人苦手だと思うので、
ね、めちゃくちゃ苦手だと思う本当に。そうそう、なんであなたみたいにちゃんと実績のある人がそんなアホみたいな交渉してんのっていう例めちゃくちゃ多いですもんね。
うん、
はい、
いや面白い、
いや面白かった、はい、まあ、というような感じかな。大島さん他なんか聞きたい部分とかある？
あ、ちょっとあのデザインの話を聞きたいんですけども、うんうん、例えば日本って日本のデザインっていうとなんかごちゃごちゃしてるっていう、まあ、最近あ、まあ、ここ10年ぐらいでかなり良くなってきてはいますけど、やっぱり楽天みたいなサイトとかがやっぱ日本人好きなのかなみたいなのがあって、はいはい、なんかその辺の違い、そのデザインする時の違い、北米と日本での違いって何かありますか？
あの本当にこれすごいよく聞かれるんですよね。
はい、
あの海外のデザインと日本のデザインってやっぱり違うのとか言われるんですけど、
はいはいはい、
やっぱなんかでも案件によって全然異なると思うので、日本だからガチャガチャしてるっていうわけでもないし、うん、海外だからってシンプルってこともないかなっていうふうに思います。ただやっぱりなんか日本語ってひらがなとかカタカナ漢字があるので、それもあってごちゃごちゃして見えるのとか、しかもなんかすごい最近思うんですけど、英語のあしらいをつけたがるんですよね。
ああ、はいはいはい、なんか振り仮名的な感じのやつよね。
そうですね、なんか見出しの部分とかにちょっとおしゃれな感じで英語を入れてるっていうのが、そうですよね、日本だとよくあると思うんですけど、はいね、海外だとやっぱりそこはないので、
確かに、ね、
全部アルファベットだからもっとすっきりして見える、
うん、なんかそう H2 くらいの見出しの下になんか6ポイントくらいのなんか英語が書いてる、
ある、ね、
あれでしょ、
あ
れ何のためあんのかなって思い
そうなんですよね、うん、そうあるかなと思います。
例えば、ね、UX とかだと、まあ、日本って結構なんだろう、親切さが求められるかなと思っていて、より例えばなんかボタンがあって、その横になんかハテナマークみたいなのあって、そのハテナマークをホバーするとそのボタンの意味を説明してるみたいな、そういう なんていうんですかね、それって、まあ、どこまでこう親切にするかっていうのがあるじゃないですか。で、なんかその結果そのサービス、ウェブサービス自体がもう補足ばっかりみたいになっちゃうみたいな、それもなんかある意味ごちゃごちゃしてる、ウェブサイトだと思うんですよね、
うん、
なんかその辺ってどうですか、なんかそのどこまで親切にするかみたいなところは。
最近すごい思ったのがタスク管理ツールを使ってて、
はい、
日本のタスク管理ツール使ってると本当に今おっしゃったみたいにすごい説明書きが多いんですよね、
そうよね、
このツールはこういう風に使いますとか、
はい、
とにかく説明、ヘルプのとこに行かないと使い方がよくわからないとか、
はいはい、
効率的な使い方がわからないっていうのがあって、海外の方だとそういう説明はあんまりないかなって思います。どっちかというと自分たちで好きなようにカスタマイズしてってね、でカスタマイズの仕方とかはこんな方法があるよっていうのをチップスを教えてくれるっていう風、
うんうんうんうん、
なので触りながら掴んでいくっていう方が、うんうんうん、まあ、海外よりかなっていうのは思いますよね。
なるほどですね。なんかさ、例えば LP ランディングページとかってなんか1ページもんでなんか日本でも案件とかでよく受けるじゃないですか、私のところのちょっと商品の LP 作ってみたいな、
はいはい、
でさ、日本の LP ってさ、とにもかくにも情報ごちゃごちゃとにかくぶち込みまくって、もうとりあえずそれで OK みたいな風潮あるじゃないですか、でさっきのちょっと楽天の部分もそうなんですけど、まあ、楽天のねサイトなんかもリニューアルしまくってしまくってしまくってあれでしょっていう部分がやっぱあって、まあそうでね、僕はちょっとその情報設計的にどういう意図がねあんのかなっていう、どういう差が出てきてこの結果にしてるのかなっていうのはやっぱ考えるんですけど、
はいはい、
単純に日本人はやっぱり情報を詰め込んでるっていうことに対する安心感がやっぱり他のとこと比べるとやっぱでかいのかなっていうのはやっぱあって、個人的にね、
うん、
なんか本読んだわけじゃないけど、そうやっぱりその情報が詰め込まれているっていう部分に関してはすごくやっぱり安心感を覚える。だから例えばサイドバーとかね、なんかメニューが取ってやって、下の方なんかマージンすっごい空いてるんだけど、ここなんか入れられないのみたいな、
あーありますね、
めちゃくちゃさ、生産会社行った時にむちゃくちゃ言われてて、
ありますよ、
ね、ここ入れなくてよくない、別にマージンはマージンの美しさあるじゃんみたいな
はい、はい、
そう腹立つわーって思ったんですけど、こっちでそういうこと言われたこと一回もないのよね。
うん、
そう、まあまあもちろん要素的にこれ入れてほしいなとかっていう分の要望は当然あるけど、うん、マージンが余ってるから入れろみたいな、そのなんかあれっていうのはそういうの聞いたことあんまないなっていうふうに思うんですが、その辺に対するこう差とかって真子さん的に感じたことってあります？う
ん、そうですね、なんかデザインカンファレンスに参加した時に、うん、ちょうどなんか日本のそういうは、デザインの話をしていて、でやっぱそこ文化だと思うんですよね、うん、日本人がやっぱ好きなデザインというか、はい、ごちゃごちゃしてるのが好きなっていうのがあるらしくって、うん、でそれってなんでかっていうと、電車通勤の中とかで、情報見るから、たくさんある、そこでたくさん見れる方がいいっていう。
なるほどね。
だからニュースサイトだったりとかもすごいカラフルでごちゃごちゃしてるんですけど、あれが逆に日本人は落ち着くというか、
いやそうなんですよね、
文化だろう。
だからさ、ごちゃごちゃしてるっていうと言い方悪く聞こえちゃうけど、単純になんだろう、その信頼度をどう得るのかっていうその方法論の多分違いが僕はあると思ってて、
うん、
そうそう、なんかそのね、さっきのマージンがちょっと余ってからちょっととりあえず情報入れといてみたいな部分もそれもそうかもしれないけど、そうなんかね、やっぱり日本ならではのそのさっきまこさんがおっしゃった電車通勤のその広告の中身からもね、全部そうかなと思いますが、やっぱり詰まってるからこそ安心感を覚えるだろうし、詰まってるからこそなんか得られる情報量の多さにちょっとまあ関心を覚えたりとかするだろうし、なんかそういうのがやっぱり北米圏のね広告なんかと比べるとあるのかなとはちょっと思うんですけど、やっぱそういうじゃあカンファレンスなんかでも一応ネタにはされる内容ってことですよね。
そうですね、はい。
なんかそれってクライアントは求めてるんですか、だから逆に作り手がなんかそう攻撃を受けないように受け身になってそういう補足をいっぱい入れてるのかな、情報をいっぱいにしちゃってるのかなっていうのをちょっと思ったんですけど、クライアント自体は本当にそれ必要なのかなって、日本でも、うん、多分北米だとどうですか、そういう要望ってありますか、こうもう少し説明いっぱい入れてくれとか。
いや私あのこっちに来てからはそういうことはないですね、そのマージンのなんか隙間があるからそこに入れてほしいなんてことは言われたことなくて、逆にそこ何にもないんだったら詰めてっていう風に言われるので、あ逆に、ね、なんかそのなんか修正の内容自体が日本っぽいなっていうのは聞いてて思いました。う
ん、なるほどね。なんかさ、そのプロフェッショナルに頼んでるっていう意識もさちょっと違うとは思うんですよ正直、日本とこっちとで、あのこっちってその専門職は専門職っていうことで、その安心感ってやっぱなんとなくあるじゃないですか、私たちはプロであなたたちは素人だから、あの私たちに任せるところは任せてほしいし、だからあなたたちはお金払ってるんでしょみたいな雰囲気は俺はこっちは感じてて、で日本だと例えばデザイン案の A 案 B 案 C 案みたいなの出してよとか、いやお前らがど素人のお前らが一体何を判断 して ABC で判断するのって、ねえそんな目も肥やしてたわけではないだろうし、うん、判断基準知ってるわけでもないだろうし勉強してるわけでもないだろうから、
あ確かに、
ね、A から C 案なんか出したってしゃあなくねみたいなのって正直めちゃくちゃ思って、
確かに確かに、
でもまあまあこっちでもさ ABC 案出せみたいなのって言われるけど、まだ目的意識とかって一応はっきりさせるじゃない、まあ、させることが多いとは思うんですけど、なんか真子さん的にはどうですか、そういうなんかクライアントがどこまでの判断基準を持ってるかとか、いやお前らにはそこまでは あなたたちはプロじゃないから私たちに任せてみたいな、その強く出れる、うん、出れないとかってなんか感じたりします？
私が結構受託だったので、あ、まあまあ、そのなんかクライアントの業界のこととかはやっぱ詳しくないから、うん、そこのこと言われちゃうとどうしてもクライアントの意見を取り入れるしかないっていうのはあったんですよね、
まあ、それは間違いですよね、うんうん、
そうですね。
でも さっきの取る詰めとかってぶっちゃけまた違う領域じゃないですか、どれだけ例えば弁護士とかカー、ね、用品店とか何であったとしたって、うん、そのまあでもそうなのかな、情報量のなんか取る詰めがとかって言えるのになんか口出ししなくちゃいけない業種とか実はあったりするのかなあんまない気がするんだけど、
そうですね、まあ、やっぱりなんか提案していくときに理由が必要なので、コンテンツを追加するにしても最近はやっぱマーケターがいるから、マーケターが、SEO とかも考えてこういうコンテンツを用意しましたとか、こういうキーワードを入れた方がいいと思いますっていうベースで進めていけば、クライアントから何か追加で入れてほしいとかっていう風に来ることはほぼないですね。
まあそうですよね、ちゃんとプロにお願いした結果としてそういうフィードバックが来たからねっていうのは、まあそのやっぱベースがもちろんあるだろうから、それは言うことないよねって話ですよね多分、うん、
あとはなんかその後にちゃんとアクセスが伸びたとか、うんうんうん、売上につながったっていう風になれば、もうそこで信頼がつかめるので、デザインに関して言われることはほぼないですね。
うん、まあ、だからね、もしかしたら本当に大下さんがさっき言ったように本来であればアクセス伸ばしたり売り上げ伸ばしたりするためにはあんまりなんかごちゃごちゃさせない方が本当はいいのかもしれないけど、ワンチャンねお客様のちょっと顔色を伺ってっていう文化はあったのかもしれないっていうのがさっき大下さんが言いたかったことだよね。
そうそうそう、だからまあやりすぎなんじゃないかなと、日本の、開発っていうかデザインなんかそんないるみたいな、結局なんか防御してるだけで、
うん、まあそうよね。なんか日本のさ、なんかソフトウェアとかでもそうじゃん、なんかさすごいこのサービスめちゃくちゃいい線いってるというか、僕がめちゃくちゃ欲しいものなんだけど必要ない機能が多すぎて
わけわかんない。そういうのもありますよね、確かに。
そうマジでこれもっとシンプルにしたらめちゃくちゃいいと思うんだけどっていう、
はい、じゃあで、まあ、そのデザインの流れでいくと、なんかアクセシビリティでやってますよね、うん、アクセシビリティって、はい、まあ、ユニバーサルデザインとかっていう言い方もすると思うんですけど、だからこっちってやっぱりそういう方、例えば車椅子乗ってる方とかも多いじゃないですかこっちって、うんうんうん、でなんかそういう方にすごい優しくしてあげなくちゃいけないみたいな、だからその全員にこう優しくしてあげなくちゃいけないみたいなのが日本よりも強いと思うんですよね。なんかその辺のデザインで例えば敷物の人に対して絶対 なんか作らなくちゃいけないとか、こういう色を使っちゃいけないとか、そういうのってありますか？
私が今まで関わってきた案件の中に、うん、ちょっとアクセシビリティをすごく重視してほしいって言われたことがなかったので、
うん、それはあれかな、もしかしてその、まあ、B2B だから、その対会社だからそんなに使う人が限られてるからってことなんですかね。
そうですね、もしかしたらなんか渡るさんみたいな感じにシビックテックとかの、はいはいはい、プロダクトだったりとかサービスを作ってるっていう風だと、うん、やっぱアクセシビリティの部分ももっと取り組んでると思うんですけど、はい、そうですね、一般企業だとそこまですごく取り組んでるところっていうのは多くはないんじゃないかなって思います。大手とかじゃないかなって。
あ、そうなんですよ。じゃあそこは日本と変わらずって感じですね、う
ん、そうですね。ただなんかやっぱりカナダはですけど、うん、あの言語が、まあ、英語とフランス語っていうのがあるので、あ、
まあそうだね、
多言語サイトっていうのがもう結構普通にたくさんある。日本だと多言語やっぱまだまだ少なくって、うん、日本語だけっていうのがあるかなと思うんですけど、うん、海外のサイトとかは多言語がもう今当たり前になってきてるから、 そこら辺は全然違うなっていうのは感じますよね。
そうですよね。なんか大中小の企業関係なしにこっちはもうとりあえず多言語ベースで作りますもんね、
うん、
なるほどな。確かにそういう部分の違いがあるよな。
はい
はい、
じゃ あちょっとトピックを変えて、うん、まあ、みんなが気になっている英語力ですね、
うんうんうん、
でこれ以前もポッドキャストで話したことあるんですけども、やっぱデザイナーさんって、はい、まあ、エンジニアよりもコミュニケーションが必要だと思うんですよ、仕事に対して、まあ、自分が作ったものをプレゼンしたりとか、ビジネスロジックをデザインに最初に落とし込まなくちゃいけないので、まあ、その辺でビジネスサイドと話すとかでいうところで、まあ、あの結構大変じゃないかな、エンジニアよりも英語力問われてるんじゃないかなと思うんですけども、うん、実際どうなんでしょうか。
本当にこれめちゃくちゃよく言われることで、
はい、
もう今でも覚えてるんですけど、瀬名さんにも言われて、デザイナーで働きたいんだったらまずは英語力だっていうのを、
まあまあもうね、
相談しに行った時に言われたのを覚えてるんですけど、
はいはい、
ただ私あの本当に自分の英語力は全然足りない、今でも足りないと思っていて、
ほうほう、
最初のソフトウェア会社で働いた時とかもう本当にコミュニケーション全然できなくって、周りの人に助けてもらったっていう覚えがあります。
あ、なるほど。
なのでそれをちょっと英語力を補うために iPad とか使いながらこう絵でいろいろ説明したりとか、
はい、
そうですね、あとは結構メール書いたりするのがそこからも苦手だったので、はい、まあ、ライティングのちょっとコースに通ったりとか、
はい、
あとは、同僚とかがよく使う英語とかをどんどんどんどん吸収していく、あ、こういう言い回しの仕方があるんだとか、
はい
はい、あとは他のデザイナーとかがどういうふうにプレゼンしてるのかとかを聞きながら盗んでいくとか、本当に地道なことを繰り返してました。
なるほど
ですね。ただそのね、なんかまあ語学学校行ってた時の英語力の話をするわけじゃないですけど、やっぱりその英語力のレベルだったとしても、そのなんかね、ミートアップのちょっと寿司屋さん側に回ったりとか、
確かに、
なんかそういうのやっぱりやってたわけですよね。
うん、そうですね。その時はもうスクリプトを書いて、何を喋るかとかも全部準備してやりました。うん、
でもそれって質問されたら終わりじゃないですか。
間違いない。
そどうしたんですか、
スクリプトにないこと質問されたらどうするんですか。
どうす、その時はどうしたんですか、質問なし、ありで
やった。いや、質問ありでやりました。
おー、すごい、うん、それがやっぱ怖いですよね。スクリプトあれば安心しますけど、質問があるとやっぱなんか分かんないこと言われたらどうしようみたいなのあって、
うん、
そうですね、まあ、あのイベントとかは結構友達とかも来てくれてたので、はい、そこはちょっと助けてもらったりとかしながらとか、うん、もう答えられないの後でフォローアップでメッセージ送るとか、
うん、
自分のできる範囲でやってましたね。
素晴らしいね。
なるほどね。いや、だからなんか違うのかな、最近その、ね、デザイナーさんのやっぱりこう相談は未だに多いんですよ。で、まあ、未だにその真子さんに言ったように英語力の部分に対してとかって、やっぱりどうしてもそれが原因で就職、まあまあ正直ちょっとできなさそうだったなっていう人たちやっぱ見てきちゃってるから、やっぱりその引き続き英語力はプレッシャーかけるしかないんですけど、違うとこでねすごい人やっぱいるわけで、それが真子さんは多分あって、普通の人は、普通の感覚の人は、普通の感覚の一般教育を受けた日本人は あの英語が喋れなくてミートアップの主催者には回らないんですよ。うん、そう、それはあの単純に多分あの、まあ、さっき、ね、大下さんが言ったようにやっぱ怖いからだったりとか、うん、そもそも、ね、質問来たらどうしようとかそれはあるわけで、はいはい、それは一般の人だったらそう思うんですよ。でもそこを乗り越える多分ハートがある人っていうのは多分論外っていうかこう違う人種、うん、と俺は最近思うようになった、
ね、しかもそのことを超えるそれやっぱ恥ずかしい思いとか嫌な失敗するじゃないですか、うん、でそのことによってやっぱまた勉強しようとか思うしそこでいろいろ学ぶじゃないですか。だからどんどんどんどんそこで経験値が溜まってレベルが上がりますよね、
う
ん、おのずと。
間違いない間違いない、うん、いやだからそうだよね。だからビザ的にもさ、まこさんは別にそのねコープとかポスグラがあったわけではもちろんなかったし、ワーホリだけでっていう部分でってなると、まあ、おそらくだよ、おそらくだけどまこさんと最初に喋った僕はあの心の中で多分3分の1くらいは難しいんじゃないかなって多分思ってたところは多分あったのよ。
すごいね、それ
はもう
トントン拍子で言ったんだもんね、それがね。
いやだからびっくりですよね。だから、まあ、まさかそのねミートアップでやっぱり登壇するレベルの話ね、度胸といったらして言い方あれかもしれないけどね、やっぱりそれがなんかそういうプレッシャーに跳ねのけられるあれがあるっても思わないし、そうだから単純に英語力だけの話でやっぱりこうまとめることはやっぱりできないのかなって、そうコミュニケーションっていう意味においてね。
なるほどね。
なかなかだから難しいよね。まあ、もちろん英語力は絶対必要なんだけどね、 100%。
まあ、やっぱそのハートというか、まあ、伝えたいと思う気持ちみたいなのも大事かもしれないですね。なんか僕、はい、以前会社であの契約していたデザイナーが元中国での大手で働いていて、
うん、
でサンフランシスコになんか学生として多分来てて、そこで、まあ、コントラクト業務委託として働いてた方だったんですけども、まあ、英語はあんまり喋れないんですけども、やっぱ経験とかあるんで言うことが的確だったりとか、もう引かないんですよ、引かないとか絶対引かないみたいなスタンスを取っていて、で全然訛りもすごいですし、なんか単語力も全然ないんですけど、まあ、そこがやっぱあれば全然仕事として成り立つなと思って、はい、
なるほどね、
うん、
いや素晴らしい、まあ、というわけで、まあ、結論としてはなんかまこさんのハートという話になってしまいましたが、ま
あ、ハートがあれば働けるってこと
は、ハートがあれば
デザイナーでも、はい、
はい、いやどこですかね。
で、すみません、ちょっと時間が長くなってますけど、はい、最後にちょっとキャリアアップ、うん、で今後のなんか展望とかを聞きたいんですけども。
そうね、間違いない、はい、なんかあります？
そうですね、あの前の会社辞めた時に、うん、もうちょっとなんか上流の工程の部分に関わりたいと思って、うん、ブランディングだったりとか、うん、その、はい、競合リサーチとかポジショニングの部分とかもやりたいと思ったのもあって、はい、でそれであのマーケティングの勉強を始めたんですけど、うん、今、また、前の同僚に誘ってもらって、うん、新しい会社で働き始めていて、 そこが、はい、マーケティングの会社なんですけど、
素晴らしい、
もう本当にここで自分がやりたかったこと、はい、競合リサーチとかターゲット調査だったりとかもやっていたりしているので、はいはい、もうちょっとやっぱここの部分を自分としても強化していきたいのと、はい、あとは、うん、あのキーワードリサーチとかコンテンツ作成っていう部分とかももっともっとやっていきたいなって思っているところなので、ちょっとマーケティングの知識を強くしていきたいなと。ただでもデザイナーとして働くっていうのは変えないで、このまま、うん、っていう風に考えてます。
なるほど、じゃあ、まあ、プラスアルファ、プラスアルファのちょっと武器をね今からも頑張って作っていきながら、ちょっと上流を今から目指すっていうことですね。
そうですね、あとは、Code for Japan の、うん、今フェローメンバーとして結構案件とかも一緒にやらせてもらってるので、
はい、
シビックテックって本当に B2B とか B2C のプロジェクトとは全く違う考え方なので、私にとってはすごく新しくって、
はいはい、
なんでここはなんかこれからも続けていきたいなっていうふうに思っています。
あ、素晴らしい、うん、いや、楽しみですね。実際じゃあちょっとそういった形で上流も全部関わるようになったら、ちょっとフロックのこともいろいろ教えてもらおうかな、やって
ブランディングとかね、
うん、ブランディングとかちょっといろいろお金払うんでアドバイスいただければと思います。
はい
はい、そんなとこですか。
はい、そうですね、はい、じゃあ今日はあの長い時間ありがとうございました。
はい、
じゃあ、はい、
今日はありがとうございました、本当に突然連絡して、
ね、間違いない、
はい、いやいや、ありがとうございます。本当に連絡来ると思わなくって、渡るさんにあのなんか、ちょっとお話ししてもいいですかみたいな
渡るさんまた勝てーな
なんかノミネートしてもいいですかぐらいな感じに言われたから、
はいはい、
あのどうなるか分かんないから大丈夫ですみたいな風に返したらすぐにゆうやさんから連絡が来て本当に来たと思った
よかったね。本来だったらね俺が連絡しようと思ってたんだけど最初冒頭に言った通り本当にまこさんかなってか分かんなかったんで、うん、じゃあちょっと大島さんお願いしますっていう、
はい
はい、まあそんな感じでじゃあ、 次回またご紹介いただけるということでありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は、
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではでは。